ビージャパンポッドキャストの今更ビューティー部です。この番組はビューティー担当の若手記者2人が編集後期や取材の裏話、日々の気づきなどをざっくばらんに語ります。外資やフレグランスを担当している和田です。
国内メーカーやヘアサロンを担当している沼です。今日は編集部から先日の澤田さんに続き2人目のゲストに来ていただきました。
あ、編集部の中村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちなみに中村さんの普段のご担当領域は？
あ、そうですね、あの美容師さん好きなんで、結構ヘアサロンの取材を中心に、まあ、ヘアケアとかそこら辺の取材を結構やらせてもらってますね。
ありがとうございます。で、今日は、WWD ビューティー8月24日号のヘアサロン版ベストコスメ2026について3人でお話できたらと思います。今回の特集は、ゲストに来ていただいた中村さんと沼さんのお二人が担当されました。
中村さんは担当されて何年ぐらい？
結構もう今年、多分今回で、まあ、10回
ぐらい
以上はやってると思うんですよね。あの、結構アワードものってやっぱり回を重ねるごとに、まあ、どんどん箔がつくみたいなのあると思うんですよ。なんかやっぱ第3回よりやっぱ第10回の方が結構、あ、ちゃんとしっかりやってるんだなみたいなのがあると思うんですけど、まあ、サロンベスコスの方もヘアサロン版ベストコスメなんですけど、まあ、略してこうサロンベスコスみたいに言ってて、まあ、だんだんそれも浸透してきたかなっていうのはあるんですけどこのもんだから10回を超えて結構、まあ、だんだん箔がついてきたかなっていう企画になってます。
ちなみにこのサロン版ベスコスをまだ知らない方向けにどういったものかをちょっと説明してもらってもいいですか？
まあ、一言で言うと、まあ、ヘアサロン版のベストコスメなんですけど、まあ、あのベストコスメ企画って、まあ、あるじゃないですか、どの美容師でも。でそれって大抵あの百貨店とか、あのドラッグストアとかバラエティショップとか、そういった、まあ、一般の人が普通に買えるコスメを対象にしてると思うんですけど、これは、まあ、あのサロンベスコスの場合は、まあ、サロン専売品といいますか、まあ、ヘアサロンで購入できるヘアケアのアイテムと、あと、まあ、ヘアカラーとかサロンで使う商材を対象にしたベストコスメです。
なんか意外とサロン専売品ってただヘアサロンで売ってるだけじゃない部分があるっていうのを知った時、私はなるほどなって思ったんですけど、サロン専売品って改めて中村さんからご説明いただいてもいいですか？
でも確かにそう、パーマ剤とか、まあ、ヘアカラー剤とか、まあ、売ってないものもサロン専売品って言われるんで、まあ、ちょっとそれが定義が難しい面あるんですけど、まあ、要するにこうサロンで扱ってる商品みたいな感じですかね。
今オンラインでも買えたりしちゃうじゃないですか。
確かに。
そのあたりは、まあ、でも美容師さん、開発に美容師さんとかが入っている、そういうプロフェッショナルの声を聞いた商品っていうイメージでやってますか？
そうですね、確かにそのオンラインができてから、そのサロン専売品と一般のコスメの境界線っていうのは、まあ、薄まってはきてるんだけど、やっぱりこうあのサロンで扱ってるものってこう美容師さんが説明しながら売るものなんで、うん、まあ、一般的なものよりちょっとこう専門的なんで、一般的のよりもちょっと効果が高いとか結構専門性があるっていう風に言われてますね。例えばあのドラッグストアで買う薬よりもこう薬局でこう先生からもらう薬の方がちょっとこう成分が強かったりとか、ちょっと効果があったりとかするじゃないですか。ただドラッグストアで売ってるのが効果低いとかそういうわけではなくて、なんかより専門性が強いアイテムっていう感じですかね。
特集は美容師さんにアンケートをしていると思うんですが、実際にこうどういう風な流れで作っているんですか？
あ、やっぱり、美容師さんにアンケートを取ってそれを元にして作ってるんで、もう本当に美容師さんに感謝しかない企画でもあるんですよ。 で特にやっぱりこうまあトレンドサロンといいますか、結構媒体とかそのメディアでへの露出が多かったりとか、あと SNS のフォロワー数が多かったりとか、結構業界でも注目の人物だ、注目の美容師さんだったりとか、そういう話題性がある、まあ、こう今旬のこう美容師さんとかを中心にこうその佐野さん出てもらってるんで、そういう佐野さんってやっぱり忙しいし、まあ、普段営業してて、まあ、終わったら練習するみたいな感じのめちゃくちゃハードワークな中、こうちからのアンケートに答えていただいてるんで、もう本当にこう美容師さんに足を向けて寝れないみたいなそういう気持ちに陥る企画ではありますね。
かなり結構アンケートが長くて、1個例えば部門は商品の部門だけだと14ですかね、14部門ある、16か16部門あるんですけど、そのシャンプー1個評価するにあたっても使い心地とか10から1まで一個一個全部項目を設けてるので、ちょっとかなり美容師さんがすごい時間と労力を貢献していただいて成り立っている企画ではありますね。
そうなんですよ、結構カロリー高いと言いますか結構アンケートなんでって言って、こう気軽な気持ちで引き受けてくれた美容師さんも中見てちょっとこう一瞬手が止まるみたいな、
そうですね、
そう
今回はヘアサロン70件の美容師が189人の方にご協力いただいたんですよね。この人数は毎年ちょっとアップデートとかされつつあるんですか？
史上最多です
いや史上最多には結構理由がちゃんと明確にあって、はい、今まで50、都内で50だったんですよね。
そうですね、
50件です
か？50件、あ、そうです、都内のに限った50件のサロンにお願いしていたんですけど、今年はちょっと全国っていうので、ちょっと東京以外のところも含めたっていうのと、はい、プラス20件という
すごい含めた結果、これはどのように達成したんですか？
そうですね、やっぱり今まで都内のトレンドサロンさんだったんですけど、やっぱだんだんこうヘアサロンベスコスっていう企画自体がだんだん広まってたんで、まあこうとあるメーカーさんにお邪魔した時に、やっぱり全国の美容さんに聞いてほしいっていうやっぱり意見があったんで、まあ確かに福岡とか大阪とか本当に有名なサロンさんいっぱいあるんで、確かにちょっと全国に広げてもそろそろいい頃だなみたいな感じに思いまして、でちょっと今回福岡とかその大阪とかに拠点を置く佐野さんにもお願いしたっていう次第ですね。
満を持して全国進出
全国、そうですね、確かに。
おー、すごい。特にその今回全国の美容師さんにアンケート取ったっていうことなんですけど、例年と何かここが違うなみたいなポイントはありましたか？
あー、なんかこう運営サイド側の変化でいうと部門として新しく設けたのは、商品がシャンプーとかトリートメントとかで計16部門設けてて、それとはちょっとこう別にサロンモデル部門と、あと営業スタッフ部門、美容室にメーカーの方とかリーダーの方が、すごい関係性が深いので、そこの感謝の声を集めた部門があるんですけど、そういう部門とっていうのを例年やってまして、今年新しく注目の美容師部門を設けたっていうのが一個結構大きく変化した部分です、はい、
この方、ピクスヘアのミカさんが初代1位になられて、はい、インタビューが、はい、実施されたということで、この方はその他の美容師さんたちが選ぶ注目の美容師ってことなんですよね？
あ、そうです、もういろんなサロンの全国のいろんな人にシンプルに今一番注目している美容師さんを教えてくださいっていうのをアンケート項目に設けまして、でそれで一番票が集まったっていうところで、はい、 でたまたま3位まで全員女性という結果になりましたね。
そうですね。だからまあ一言で言うと、まあ、こう美容師さんが注目する美容師さんっていう
感じですね。皆さんあるんですね、この方が注目だみたいなのは。やっぱり
そうですね、やっぱ同業の方々って美容師さんたちは結構あの専門学校からのつながりとか、まあ、他サロンが違くても結構仲いい方とか、セミナーで一緒でとか、なんかいろいろ結構関係性がありますよね。
ありますね。僕らやっぱり美容師さんにインタビュー行くと結構その美容師になったきっかけとかよく聞くんですけど、その中でやっぱり誰々さんに憧れてとか、結構それ聞くことすごい多いですね。
なので皆さん割とこう、いろんな人のことをお互いに知っていたりするので、それでちょっとせっかく美容師さんにこんなにお聞きできる機会っていうのはないので、誰が選ばれるんだろうってちょっと私たちもワクワクしながら一個ちょっと手間はまた一個増やしちゃったんですけど設けたっていう部門になります。
本当にたくさんの美容師さんがいる中でこう一人の方に票が集まるっていうこと自体がまずすごいなって思いました。
そうですね、有名な方とか活躍されている方たくさんいらっしゃいますもんね。
沼さん実際に美香さんにインタビューしてみてどうでした？なんかちょっと裏話的な。
ああ、美香さんはちょっと写真、記事の写真をぜひ見てほしいんですけど、とかインスタを見れば一目瞭然なんですけど、とにかくファッションセンスも含めて本当におしゃれなんです。すごく可愛い、すごく
一枚の写真から分かります。
伝わりますよね。紙面ではちょっとバストアップの座っているのなのでちょっと下のファッションが見えないんですけど、ウェブでは全身も上げられたらなと思ってまして、すごい可愛くて、アンケートに回答いただいた人に理由も聞いているんですけど、その理由にもあった通り、まあ、とにかくセンスがいい、まあ、ヘアも含めて割と何て言うんですかね、美香さんこうナチュラルっていうよりかはカラー、ヘアカラーとか割とハイトーンとか結構こうデザイン性の高いヘアをが美香さんのっぽいスタイルって皆さん思われると思うんですけど、そういう感じも何て言うんでしょう、他にいないみたいな感じで結構票が集まってまして、すごいスタイリッシュな印象を多分お写真だけだと皆さん受けるかなと思うんですけど、中村さんも美香さんお会いしたことあると思うんですけど、美香さんすっごい優しくてすごい素敵な方なんで
そうですね、なんか今回もその韓国行ってたりとかお忙しい中こうインタビューの時間を頑張って作っていただいて、
そうなんですよ、すごいお忙しいところサロン前とかにちょっと取材と撮影等とかをさせていただいて、はい、でなんかその美香さんが所属されてるピクスヘアってギャラリーとカフェが併設されてるんですよ、中目黒にあるんですけど、そのカフェがすごい素敵で、ちょっと中目黒に寄った時には川沿いかな、川沿いにちょっと、はい、2階なんですけど、
あ目黒川沿い、
あそうですそうです、ちょっと10分ぐらい駅から離れるんですけど、ぜひ髪を切って
それは髪切らなくてコーヒーだけ飲むってこともできるんですか？
あもちろんです、ちょっと撮影の時に、たまたまお客さんがオープンと同時に入られてて海外の方とかだったんですけど、すごいギャラリーっぽいすごい素敵な空間なんですけど、その撮影の時はその海外の方カードゲームしてましたあ結構机広くて、
まあでもこの注目の美容室部門って今回初めて作ったんですけど、結構回答面白くて、この美容師さんがこの人に注目してるんだとか、結構僕らも集計してて面白いなと思ったんで、まあ、今後ともこの部門は続けていきたいと思いますね。
いいですね、でもアンケートにご協力いただきつつその中の人が乗る可能性もありますもんね。
あ、そうなんですよ、
注目の方、
誰でも乗る可能性があって、うん、美香さんはあれですね、あの兵媒体が年一でやってるサロン系特集、ヘアデザイナーズコンテストの審査員の方、美容師さん3名いらっしゃるんです。そのうちの1人の方でもあります。
あ、なるほど。
あ、忖度全く、アンケート結果に忖度はないです
よ。なんないですね。確かに確かに、
上は働いてたまたまだったんですけど、はい、
あ、でもそう言われてみれば本当にあのほんのたまたまなんですけど、その2位の、
あ、確かに
米沢さんの
共同代表、ハンクっていう美容室なんですけど、
はい、
あのもう一人堀江さんと米沢さんがお二人立たれて、オーナーとして二人でハンクっていう美容室をやられてまして、その堀江さんも審査員をしていただいてます、その我々のヘアデザイナーズコンテスト
の。すごい、じゃあこの注目の美容師部門でたまたま1位と2位になった方の、1位の方と2位の共同
代表の
代表の方が
そうなんです。
すごい、
確かに結構そうね、うん、
ちょっと、まあ、でも実際にじゃあもう、うん、WWD も注目してたし、業界的にも美容師さんにも注目されてる方たちの答えが一致してたみたいな感じですかね。
そういうことですね。
ちょっと間があった。
そうね、そうですね。
なるほどです、うん、いやこの部門は次回もすごく楽しみです。なんか商品がやっぱり多い中で注目の人っていうのが、こう皆さんの声が集まるっていうのがすごく面白いなって思いました。
そうですね、結構商品の方の解説とか割と、なんて言うんでしょう、あのパーマ剤とかの部門とか、うん、特になんかちょっとこう専門性が高いというか、美容師さんとかサロンメーカーに勤められてる方とかが読んで なるほどなって思う内容になってるので、ちょっと美容師さん部門とか割といろんな読者の方が楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
そうなんですよ、あのもう本当はリアルガチというか、もう本当に忖度なしの順位なんでもう本当にリアルな結果なんですけど、それゆえに、はい、あの1位2位3位になった商品が前回と全く同じとか、
うん、そうなんですよ、
そういうのもあるんですよ。
あの連覇とか書いてありますもんね。
そう、例えば今回メンズ部門とか1位2位3位になったブランドが全部去年と全く同じっていう、その順番だけが入れ替わってっていうことなんで、結構あんまり派手さはない部門もあるんですけど、
うん、
でもそれだけ、それゆえに生々しいというか、うん、それゆえにこうリアルなトレンドが反映されてるっていう、例えばメンズ部門で言うと結構男性ってこう一回使っていいと思って化粧品は使い続けるって結構よく言われてるじゃないですか、うん、その一般のコスメの部門でも、そのメンズ部門のランクインしたブランドが去年と全く同じっていうことなんで、結構その普通に言われてるこう男性は使い続けるっていうことがこのランキングによってで改めて証明されたなっていうところもあるんですよね。
あとサロン専売品はそもそもあのやっぱりサロンの流通をで、あの例えば私がいきなりコスメブランドを立ち上げたとして、もしかしたらオンラインであの販売はすぐにできるかもしれないですけど、サロンの流通を持とうってなるとすごく難しいと思うので、なんかコスメブランドを参入する障壁よりも圧倒的に高いっていうので、そもそもあの市場のプレイヤー、
はい、
あのミルボンさんとか、うん、メーカーが限られているっていうのもあって、まあ、変動しづらさとか、
うん、
あのそうですねっていうので言うとすごく珍しいメーカーはロアですよね。
珍しい
ね、新規なんて言うんですか、新急にトレンド来ましたみたいな、もしかしたら和田さんベスコス担当とされてるので、多分あ急にランクインしたなみたいなブランドとか、そんな知らないけどみたいなあったりすると思うんですけど、そういうのがちょっと起きづらいっていう中で言うと、着実にすごい勢いであのいわゆるミルボンさんとか大手とかとちょっと 肩を並べるような存在になってるのはロアですよね。
確かに急成長ぶりが半端ないっていう、もう2023年に誕生して、
はい、
ヘアオイル部門とスタイリング剤部門の2部門で1位っていう、はい、そういう快挙を達成したブランドなんで、もうその急成長ぶりが半端ないっていうのはやっぱりありますね。
ロアはWWD ビューティーがやってる普通の方のベストコスメでもオイルが、スタイリング剤部門のところでランクインしていて、やっぱここがすごく伸びてるんですね。
そうですね、
サロンでも一般的にも。
田村社長ですよね。
田村社長ですね。
もともとそれこそサロン専売品メーカーのご出身で、毎日取材させていただくことがあるんですけど、そのサロン専売品メーカーってやっぱりこうディーラーとかそういう流通網の関係で結構こう独特の縛りがあるといいますか、中で香りとヘアオイルってここは勝てるんじゃないかみたいなところ で実際に本当に勝ち筋を見つけてメキメキメキメキっていう感じですよね。
なるほど。
いやそうですね、なんかこう田村社長に取材しててもやっぱりなんかアイデアがすごいっていうか、結構その自分なんかブランディングとかももうしっかりしたもの持ってて、さすがだなと思いますね。
敏腕な社長、社長ですか。
社長ですね。
社長の下でメキメキと伸びてる。
そうなんですよ。多分社員の方も30あもし30ちょっとぐらい、1年前とかに取材した時とかは、うん、だったと思うんで、かなり少数精鋭で
平均年齢ってことですか。
あかなりお若いです。
30
多分それぐらい
だと思います。30代ぐらいが多いっていう感じですか。
もう本当会社にお伺いして私の目で見た平均年齢なんでちょっと正確なのは言えないですけど、はい、そんなぐらいですよね。
わかります、わかります。なんか本当にこう結構なんか少数精鋭で若手が揃ってるみたいな、もう結構フロア 見渡すだけで一目瞭然ですよね。
そうですよね、ちょっと。でなんかそれこそそのミルボンさんのこの前決算発表会に行った時にいただいた資料でそのヘアオイルとか商材別のこのメーカーのこうシェア率みたいなのがあって、ほとんどがこう横ばいといいますか、大手の皆さんが全部既存メーカーというか古くからやられてるところが並んでるったんですけど、ヘアオイル部門だけあれロアって社名なんでしたっけ。
ジェイドジャパンです。
そうだ、ジェイドジャパンがこうグーってなってて、あすごいなって思って、なかなか稀に見る企業ですよね。
そうですね、確かに。へえ、
そうなんですね。
あと田村社長ってこう、まあ、もちろん死後的ではあるんですけど、こうなんか愛されキャラでもあって、なんか美容師さんと会ってその田村社長の話に結構なることもよくあるんですけど、結構なんかこうなんか可愛らしいニックネームで呼ばれてたりとか
気になる。
ちょっとここで言えないんですけど、もう愛されキャラではあるんですよ。その、そうだからなんかうちでなんかいつもお願いしてる美容ライターの方もなんか田村社長とお話しするの楽しいっていつも言ってるし、だからそういったなんかこうなんかやっぱ人付き合いも重要なんで、そういったなんか人たらし的なとこもこうロアズオイルの躍進に一役買ってんじゃないかなとは思いますね。
絶対そうですね、うん、お会いしてみたくなりました。
ちなみに和田さん普通のベストコスメの担当者として、
はい、
なんかサロンベスコス見てなんかどうですか、なんか違いとかって感じたことなんかありますか。
あ違い、まあ、そうですね、まあ、でも作り方も 前提として違うのが、普通の方のベストコスメでは新商品っていう風にして、例えば前回であれば2026年上半期に発売された新商品を対象にするっていう区切りと、あとその新商品も含む全商品の、まあ、総合っていうので2つに分けてやっていて、やっぱ動きが大きいのはその新商品の方なんですよ。で総合の方はやっぱりこう根強い人気を誇るロングセラー商品はやっぱり1位とか1、2、3位の中でこう順位が入れ替わったりとかがあるので、そっちの総合にこう近い動きになってるのかなっていうふうに思ったりしてました。
あ、確かにあっちは本当新商品と総合ってやっぱ分けてやってますもんね、は
い、なのでもし こちらのサロン版も新商品っていう括りをもしやったとしたら結構違うまた順位になってくるのかなって思ったり、まあ、でも王子はすごいですね、毎回新ラインが出るたびにこうランクインしてるって書いてあったので、
そうですね、うん、もうものすごいあのライン結構多くのラインがあるブランドなんですけど、必ずその年に出た新商品が1位になるっていうことが今日続いてますね。
ちょっとオージュアのミラジェリーですよね、うん、に関してはあの我々も推しているという
、あやっぱ本当にすごい商品なんですね。
あそうですね、本当一消費者としての意見なんですけど、ちょっと効果実感はすごい感じちゃう。これ焼き放題
個人の感想です、
あくまで個人の感想です、ね、
ちょっとぜひ一回使ってほしいなって思いますよね。
やっぱじゃあその消費者の声と一致するサロンのプロも思ってるってことですね。
なんか香りもすごい素敵で、結構香りだけでもあいいなって思えるような商品でありましたね。沼さん、なんか他に新商品で気になったアイテムありますか？
あそうですね、でも私の担当した部門は割とあのいつものメンバーといいますか
常連メンバーですね、
はい、常連メンバーが多くて、そうですね、もちろん順位の入れ替わりとかはあるんですけど、あでも気になるというか、そうですね、新しい動きでいうと美容機器部門がありまして、まあ、リファが7連覇っていうブランドとしてはもうずっとなんですけど、商品としては結構新しいあのパワーストレートアイロン、あの幅広いアイロンですねがランクインして、この商品はすごい結構美容師さんってやっぱりこう毎日毎日そういったアイロンとかドライヤーとかを使うっていう、なかなかしかも人に対してっていうなかなか長い付き合いだと思うんですけど、で結構時短になるっていうので幅広いのかつすごい綺麗なツヤができるっていうので支持を集めてて、やっぱりまああの普通にこう一般の商品あのでも今すごい私は結構発表会に行くとタイパ意識が高くてとか現代人は忙しいので時短でみたいなのがこう開発の背景の理由として結構挙げられる一つとしてすごい出てくるなって思うんですけど、やっぱまあ当たり前に美容師さんも時短が大切だなっていうのでちょっとそういうことを考えたりした商品でした。あと個人的にちょっとここのランキングとはずれるんですけど気になってるのは、あのミルボンさんがあれいつですかね、9月10月とかに発売する、
あ9月です、
ね、あ9月に発売する、うん、あのカラー剤をブランド新しくカラー剤ブランドを立ち上げるんですよ。それがその決算発表会の時に社長が言及してたんですけど、はい、あのもうすごい期待してほしいっていうようなすごい熱い言葉のでお話しされていて、で、まあ、ただカラー剤が誕生したっていうわけではなくて、今までのカラー剤のこう前提とかカラー剤ってこうだよねっていう概念を変えるような商品っておっしゃってて、そのやっぱカラーってダメージっていうのがセットでついてくると思うんですけど、一応社長曰くカラーしていけばしていくほど髪が綺麗になっていくっていうカラー剤らしく
魔法みたいです
ね。そうですね。でもきっていうカラー剤がちょっとカラー剤ブランドですねが誕生する。
すごい新ブランドができるんですね、
はい、すごい期待してるしすごい楽しみです。来年のランキングにどう入ってきたり、うんです
ね、なんか今回のランキング見ててもそのブリーチとかカラーとかパーマとか皆さんのその髪の履歴がすごく複雑化してるっていう風になってたのでやっぱそういう風にそれをケアできるでそれをケアしながらさらにカラーもできるっていうすごくニーズは高そうですよね。
そうですね。多分最初冒頭で中村さんもお話していただいた通り本当に今ドラッグストアの多分ヘアケアもすごい、まあ、ヘアケア市場自体が伸びてる消費者のヘアケア意識が高まってるっていうのもあってすごいいろんな成分が入ってたりいろんな効果効能があったりでちょっと逆にこう消費者というか皆さんの髪がちょっと複雑ななんて言うんでしょう単純にシャンプーしただけではそのコーティングが落ちないとかちょっとオイルが溜まってしまっている何もっていうんでしたっけ
なんかまあちょっと複雑ありましたね
何でしたっけなんとかもがある、
うん、
何
でしたっけ
まあそのいろんなものが蓄積しちゃってる髪の毛って感じですよね
そうですっていうのを
ビルドアップも
ありがとうございますそうだビルドアップもでそれだといくらやっても入らないとかで、うんまあ、そういうところもやっぱ美容師さんが施術する上ですごくなんて言うんでしょうちょっと複雑にはなってきている部分もちろんブリーチの回数とかパーマの回数の重ね方とかの複雑さもあるんですけどケアのすごい盛り上がりによる複雑さも結構多分あってなんかそういうところをこう解消していくような商品とかが出てきたりするのかなとか
そうですね
期待してます
僕もそのミルボンさんの決算発表参加してたんですけど本当にこう社長のそのヘアカラーにかける気合すごかったですよね新商品に。なんか逆にこっちがそんな言っちゃって大丈夫みたいな
ちょっとそれ
ぐらい上がっちゃうみたいな
何でもそうじゃないですかなんかハードル上がって期待してるとなんかいいものでもそうだ思わなくなっちゃう時ってあるじゃないですか。もうそれが心配になっちゃって、うん、こんなにハードル上げて大丈夫なのかなみたいな。だから多分、うん、ハードル上げまくってもみんなに驚いてもらえるっていう自信があるんだと思いますね、
う
ん
う
ん、
いやかなり本当に自信作っていう風におっしゃっていて、うん、そうですよね私も思いました、うん、そんなにハードル上げて大丈夫かなっていう、うん、こっちは心配になるぐらいでも言っていいっていう自信がすごい伝わったので、うんうんそれもあってすごいこっちもワクワクしてますし実際もう美容師さんに使っていただいてる一部で使っていただいてる時も反応もすごいいいっていうお話だったんです
でに
あはい、うん、ちょっとどうなるのでしょうかみたいな楽しみですね、はいうん、すごい楽しみです。
確かに
ちなみにちょっと特集の方に戻ると表紙ちょっと気になっててこれは何を表現してこういう風になってるのかこのリファのヘアアイロンと、インプレア
あそうです
スキンケアで出てきた美容液とロアザオイルがこう絡み合いながら積み重なってるような絵、うん、
そうなんですよこれはまず部門1位の商品をピックアップしてて、そうですねインプレアっていうミルボンとコーセがやっているサロン専売品のスキンケアブランドとあとリファのパワーストレートアイロンの黒ですねとロアのオイルにしたんですけどまあ、リファはサロンって限らなくてもかなり今日本のビューティー市場で伸び率とかで言ったらもう結構ダントツって言ってもちょっと過言ではないんじゃないかなってぐらいのブランドなので、まあ、一個こう今年のベスコスを象徴するブランドとして入れたいなっていうのとロアは先ほど話した通りっていう感じでインプレアはこれ美容液ですよね。
美容液です。
この美容液1万円くらいするんですよ。
1万円オーバーですね、
はい、13,200円、あ、30ml で、
そうなんですよ、うん、それでも売れているっていうことで、まあ、まだまだそこまで多くはないと思うんですけど、サロンでメルボンインプレア自体が、まあ、サロンで化粧品とかをこう購入するっていう、サロンでそういうサロンの体験を高めていくっていう目的で作られたブランドでもあるので、あの、まあ、1万円も売れるようになったんだっていう一個なんですかね、ちょっとこうトピックスとして注目ポイントだなっていうので、この3ブランドをまず選定しましたっていうのが一個と、でこのこれはもうすごいカメラマンさんとアートディレクターの方と照明技師さんとスタジオのスタッフの方がすごくすごく頑張って吊るしたりつなげたり絡めたり、
これあの全体的なシルエットとしてなんかこうトロフィーイメージしてるのかなと思ったんですけど、こう別にトロフィーイメージしてるわけではないんですか？
トロフィーイメージではないですね。
あ、ないですね。
ただなんかあのサロン先輩、そうですね、ベストコスメ毎年やってるので、去年とか結構あの茶色っぽい柔らかいあのスタジオで撮って、割とこうふわあのや優しい印象の表紙になったんですけど、まあ、そういうちょっと入れ替えというか、あのちょっと印象変えたいよねっていうのもあって、ちょっとかっこよめを目指したっていうのが一個あるのと、ちょっとやっぱプロフェッショナル あの美容師さんっていうが選んで、美容師さんもプロフェッショナルですし、サロン先輩品メーカーもやっぱプロフェッショナルってとこで、そういうちょっとかっこよさ、プロフェッショナルさ、上質さ全部ハテナが浮かんでハテナつけちゃってあれなんですけど、そういうのが表現できたらなっていうので、アートディレクターさんとカメラマンさんとあの皆さんが頑張ってくださった表紙になってます。
確かにすごいシャープな印象で凛々しさがあります。
そうなんですよ、山城さんっていうカメラマンさんで初めて、多分媒体としても初めて一緒にご一緒したんですけど、すごいインスタ飛んでいただけたら分かるんですけど、割とすごくこうシャープなんていうの、質感があのシャープでけど、ちょっとそれこそ凛々しさとかがあって、なんていうんでしょう、化粧品の写真にはちょっと表現がすごく素敵なのでっていうのもあって、こういった表紙になりましたね。
そうです、ロアザオイルのこの水の水面の表現とか、はい、すごい美しいなと思いましたね。このさすが山城さんっていう感じで、水面の表現とこのあのインプレアの製品のこのステンレス系の表面のテクスチャーの違いとか、まあ、一枚の写真で表現されてて、やっぱさすがだなって思いましたね。
確かに質感が、異なる質感がいろいろなこう光を放ってる感じで、ランキングにもふさわしいような表紙になってますね。ちなみにウェブ記事の方もあれですよね、アップしてるんですよね。
そうですね、
順次
だいたい1、2、だいたいとかじゃないですね2部門アップしてまして、17時ですね、17時にアップしてます。
やっぱり紙だとやっぱりこうスペースが限られてるんで、こう説明もちょっとだけなんですけど、こうウェブは結構もう結構解説とか長くしてあるんで、長くっていうか結構ランキングについてこう説明してあるんで、紙面読んで、あ、もうちょっと詳しく知りたいなと思ったらウェブを見ていただくことをお勧めしますね。
ギフトキャンペーンもやってるんですよね。
そうなんです、実はなんだかんだ初めて、あ、サロンベスコスでは初めて、
そうですね、
たくさんやられてると思うんですけど、
普通の、はい、ベスコスの方では毎年やってるんですけど、サロン版では初めてなんですね
サロンベスコス初の ギフトキャンペーンをやってまして、 なんと先ほど我々も言及したオージュアのミラジェリー入ってて、ロアのオイルも入っていてっていうすごい豪華2万7000円のセットが5名様に当たりますので豪華ですよね。
だからやっぱりこう最初にサロン専売品の話したと思うんですけど、もうこうサロン専売品って本当にいいのとか、ちょっとサロン専売品ちょっと使ってみたいなと思ってる人はこうぜひちょっと応募していただけたら、もうこのプレゼントの5品を味わったらもう専売品の良さ分かると思うんで、ぜひぜひ応募してもらいたいですね。
これは素敵なセットですね。www.japan.com の新規会員登録をすると応募することができますということですね。
ありがとうございます。
9月の30日午前10時まで応募を受け付けているということなので、はい、紙面とウェブとギフトキャンペーンもくまなくチェックしていただけたらなと思います。はい、それでは今回はこの辺で、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。